キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年3月13日、アモス書7章7節から9節。主は私にこのように示された。見よ、主は手におもり縄を持ち、おもり縄で築かれた城壁の上に立っておられた。主は私に仰せられた。アモス、何を見ているのか。私がおもり縄ですと言うと、主は仰せられた。見よ、私はおもり縄を私の民イスラエルの真ん中に垂れ下げよう。私はもう二度と彼らを見過ごさない。イサクの高きところは荒らされ、イスラエルの聖女は廃墟となる。私は剣を持ってヤロブアムの家に立ち向かう。メッセージ、主の語りかけ。
おそらく多くの方々がこの聖書の、旧約聖書の後ろの方にあるアモスという書物をあまり開いたことがない、全く開いたことがないというような方もあると思います。私自身もそうです。私たちは4年間かけてこの聖書全体を読むようなプログラムで、毎週毎週の聖書日課と日曜日のメッセージと聞いています。ので、こういった普段開かないところからも神様の語りかけを聞くことがあるというのは非常に嬉しいことではないかと思います。ぜひ貴重な機会ですので、よく耳を傾けていただければと思います。これわかりますかね？これリモコンですね。多くの方々はおそらく聖書に向かってこうピッとやってですね、アモス書というふうに出てこいというふうにやりたい感じではないかと思います。アモス書がどこにあるか、後ろの方になります。旧約聖書の後ろの方になりますけれども、その7章のところですね。アモス書というのは、アモスというのは人物の名前です。預言者の名前です。どの時代かと言いますと、紀元前8世紀ぐらいの時代だと言われています。イスラエルの歴史で言うと、サウル、初代の王です。ダビデ、ソロモンとイスラエルの王国が出来上がっていきました。それが歴史的に北イスラエルと南ユダに分かれます。やがて北も南も敵国に滅ぼされていきます。その前です。北に分かれ、南に分かれ、これからやがて征服されようとしているその時に、北イスラエルにおいて預言者としての働きをしたのがアモスになります。このアモスのいた時代については、割と安定していた時代だというふうに言われています。王様の権限がしっかりしていて、社会の中で大多数を占める富裕層もまた力を持って権限を持っていた。ですので、社会としては非常に富んだ豊かな、穏やかな、安定した社会になっていました。が、それは、ひいては、ある一部の貧しい人であったり、虐げられている人たちを苦しみの中に捨て置いたままの安定になっていました。よく私たちは、探し物などをするときに、こちらのものをこちらにとりあえず移して、この奥の方を探してみようとします。もともと置いてあったのはきちんと整理して荷物が置いてあって整った状態ですけれども、それをとりあえずどかそうとすると、小さい箱でも大きい箱でもとにかく上に上に上に乗せていきますね。そして、奥の方が見えてきます。こちらにはとりあえず積んだ山が残ります。で、実は、北イスラエルのその時の状態は、とりあえず積んだ山のような状態でした。崩れはしません。けれども、 ちょっと触ってグラグラっとしたら全部が崩れるような、本当は不安定な。でも今はちょうどいい。誰もここに近寄らないで、触らないでという状態で保たれている状態です。確かに、権力者たち、裕福な人たちは良い生活を享受していました。でも、痛み困難の中に捨て置かれる人たちがあり、貧しい者たちがあり、その者たちの犠牲の上に多くの豊かさが成り立っている。どこかが一つ狂っていくと、それはガラガラガラっと全部音を立てて崩れるような、そういう意味での安定でした。で、神様はそこに本当の意味での安定ということを願っておられたわけです。その安定というのは秩序というふうに言い換えても良いでしょうし、先週の私たちの学びの中で出てきた平和という状態で言い換えることもできるものです。神様が願われる意図された本当に整った状態。押しても引いても動くことのない安定した、そして誰もがそこにいる、誰もが神様の秩序の中に願われた歩みを手にしている状態。実は彼らの歩みはそれとは程遠かった。でも飛んでいる人たちは神殿で生贄も捧げれば礼拝にも来るし祭りを盛大にも祝う。民としては神様に仕えて歩んでいる歩みをしていました。そんな時代にアモスは民に向かって語りかけます。どんな内容を語りかけていたかというと、7章のところにはいくつかのイメージが出てきます。一つ目は、7章の1節からのところに神様が稲子を作って畑に送るというイメージです。王様が刈り取りを済ませて、2番目の草が生えてきて芽を出してやがて実りを実らそうとする畑に、稲子が放たれていこうとしている。一匹ではありません。大群です。畑のすべてを食い尽くすようなイナゴです。そのイナゴが送られようとしたとき、アモスは神様の前に取りなしてこう言いました。神主よ、どうぞお許しください。ヤコブはどうして生き残りましょう？彼は小さいのです。ヤコブというのはイスラエルの民のことを指します。彼らは小さいんだ。彼らは誇っているけれども、豊かさを享受しているけれども、でも神様あなたの前には小さなもので、押せば崩れるような脆いもので歩んでいる。あなたが稲子を送られたらそれこそひとたまりもない。三節、主はそのことについて思い直し、そのことは起こらないとおっしゃった。二番目に同じようなことが起こります。神様が火を呼ばれたという。焼き尽くす火です。山火事があるとそこが真っ黒焦げになって何も残らないように火を持ってこの地を焼き尽くす。その火を呼ぼうとしているときに、またもアモスはこういうふうに言います。神主よどうかおやめください。ヤコブはどうして生き残れましょう？彼らは小さいのです。主はこのことについても思い直されて、このことは起こらない。と仰せられた。その後、神様はアモスに一つのものを見せます。それは何かというと、重り縄というものです。簡単に考えると、先っぽに重りがついて紐がこうぶら下がっているものになります。それは建物を建てるときに、重りが下に吊る下がって揺れているのが収まったところが垂直であるという垂直の基準を取るための道具です。この垂直の基準を取る重り縄を見せて神様はこうおっしゃったのでした。八節のところです。見よ、私は重り縄をイスラエルの民の真ん中に垂れ下げよう。つまり、民の歩みが本当のところまっすぐに歪んでいないのか傾いていないのか、そのことを測るための測りな、重り縄をまっすぐに下ろそう。それによって私は民を測る。もう二度と彼らを見過ごさない。 一度許し、二度許し、それは起こらないと言った神様が、もう二度と、もう二度と見過ごさない。このスーッと降りた重荷は、これによって私はあなた方を測る。おっしゃった。そんなことを民は聞くと、たまったものではありません。祭司も王も結託して、ああもうそんな予言はもうやめろ。自分の生まれたところに帰れ。私たちの目の見えるところにいるな。聞こえる範囲で予言をするな。と言います。しかしそれに対してアモスはこう答えるんです。私だって好きでこんなところで予言をしているのではない。私はもともと予言者でも何でもない。予言者の家に生まれたのでもない。私は羊を飼っていた。牧者だったんだ。畑を耕して木を生やして実を取る農夫だったんだ。それなのに神様が私を呼んで、イスラエルにこれを語れと言ったから私はこれを語っているんだ。彼らは宗教熱心でした。祭りも行い、生贄も捧げ、神の前に祈りにも来ました。私はこの一週間、アメリカから来日した方々と一緒に歩みながら、そういう時に自分たちの様子を客観的に見てみるという機会をありますよね。外から見ると私たちってどう見えるんだろうか。その時気がついたのは、私たちは割と信心深い、教会に来てる来てないを問わず歩みをしているんじゃないかなと思うんです。町には観光の場所に行けばどこにでもお寺があり神社があり、そこを詣でてる多くの人がいます。そんな観光地に行かなくても私たちのこの周りだって神社があり、それこそ、いろんなものがあります。そして私たちはよく願ったり祈ったりします。ちょうど金曜日は3月の11日でした。5年前の日、あの日のことを思って、私たちは時を合わせて、教会だけではない、多くのところで祈りの時が持たれました。誰に何を祈っているかはわかりませんけれども、私たちはそういう感覚を持っています。でも、実はそれが、私たちの側から神様に向けたものであることを私たちは知ることができるでしょう。そこでさっき出てきたこのリモートコントローラーです。リモコンはリモートコントロールというふうに言います。離れたところから動かすことのできる道具です。私たちはこれを天に向けて、神様、私のためにこうしてください、ああしてくださいと祈っているのではないでしょうか。私たちの不安が大きくなればなるほど、私たちはこれを一生懸命握りしめて、平安のボタンを、感謝のボタンを押して、神様にそれを与えてほしいと願うのではないでしょうか。過ちを犯し、そのことを取り返しのつかないものだと、後ろ指を刺されて、うつむくて、下を向いて、人には言えないけれども、神様どうぞあなたが私を許してくださいと、このリモコンを握っているのではないでしょうか。ある時神様はそれに答えて、それは起こらないと答えてくれます。二度目もそうでした。でも、もう二度とというふうにおっしゃった神様は、実は私たちの側にあるリモートコントローラーではない。神様の側からご覧になった現実に基づいて、御手を伸ばされようとしている。で、それは重り縄だ。まっすぐに降りてきて私たちのところにあるものなんです。もちろん一つは私たちはそれで測られるという、裁かれる。そのことの基準に照らし合わせて私たちが見られるという部分があります。もう一つは私たちはそれを基準にして自分たちの歩みを築き上げていくことができるということでもあります。そして神様が願っているのは、私たちが下から神様、神様とリモートコントロールをすることではなくて、神様が私たちをご覧になるその視点を持って、私たちも自分自身を見ることなんです。神様が私たちを ご覧になる視点がある。それが聖書の中に書かれていて、時に厳しく、しかし愛に満ち、最終的にはイエス・キリストの十字架によって私たちに本当に新しい歩みを与えよう。心から願って手を差し伸べようとしている神様の視点がある。その時私たちの前にスーッと降りてきている重荷がある。これが神様と歩む道なのだと知ることのできる道筋です。私たちはそこに目を留めるときに、小さいのですと言われた神の前に吹けば飛ぶような愚かな小さな私自身の姿を見ることもあります。罪深く愚かな滅ぶべき自分の姿を見る私もいます。それでもなおこの重りな場に私たちは上を見上げることを許され、そこに神の与えられる歩みの本当を知ることができ、私たちはそこを私のものとして受け入れていこうとしています。これがあなたの歩むべき正しい道ですよと地図を渡されたとき、誰がそれを破り捨てて私は自分の道を行くというでしょうか。もちろん、住み慣れた、歩き慣れた、目をつぶっていても目的地まで行ける、慣れ親しんだ私たちの歩みであれば、そんな、地図は余計なものです。でも、ひとたび道に迷い、どこに向かうべきかも知らず、このままではと思い悩んだ挙句に手にした地図は、誰もそれを投げ捨てるものではありません。むしろ、穴の開くほどじっとそれを見て、これを頼りに歩むことでしょう。神様が私たちをご覧になっているその思いを私たちの歩む道しるべにしたいと願うんです。一つ言っていないことを気づいていただきたいと思います。神様の思いを私たちの道しるべにしていただきたいです。神様のルールを私たちの道しるべにするのではなくです。ルールは私たちが神様の思いを生きるために手助けになるものですが、ちょうどこの当時の人々が宗教的に熱心に歩んでいて、でも本当はお世話崩れるような歩みになってしまっていたように、ルールを守ることが最も重要ではない。神様の思いを私たちの道しるべとしてご一緒に歩もうではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。